本州のへそ、長野県小川村よりお届けする地域コミュニティ番組、小川村の人々です。
はい、2026年明けましたね。
明けました、おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、今年もよろしくお願いします。
今年もよろしくです。
なんかあれだね、60年に一度の日の絵馬の年だね。
そうだね。
ねえ、
人口が少ない年なんだっけ、
うん、あ、なんかね、出産が減るとか言うよね。うん、どうだろうね。
そう、去年あの、うん、年男だったんで。
あ、そうだね、私とシュー君。
そうだ、そうだ、そうだね。
そう、同じ蛇年で。
蛇から馬に。
はい。
したっていう感じで。
ありましたね、干支が。うん、
そう、なんか、どうですか、2026年は。なんか、今年のちょっと、抱負とか、なんか話しますか。
そうだね、抱負、話していきましょうか。シュー君、どうですか。
あ、僕から。
はい、はい。
そうね。まあ、まあ、去年ね、専業農家スタイルを、ちょっとやめて、
うん、
農林校舎で働きながら自分の農業もやるっていう、まあ、兼業農家のスタイルに、まあ、ちょっと変わって、
うん、
それ4月から、去年の4月からやって、
うん、
まあまあ、ほぼワンシーズン。
うん、
まあ、農業、としてのね、ワンシーズンはをやってみてっていう、まあ、今度の3月までやって、まあ、1年経つっていう感じなんだけど、まあ農業シーズンはちょっとワンシーズン兼業でやってみましたっていう、まあ、のをやって、そう、それでね、まあなんか結構よくって、
うん、うん、すごい楽しそうだよね、シュー君。
そう、
お、大きな機械乗って道路ですれ違ったりとかする。おおと思う。
工場のね、
そう。
作業のね、その、うん、割と大きな機械を使って。うん、
すごい。うん、
まあ、それはやっぱりね、個人の農家じゃ、なかなかね、ああいう大型機械って。
持てないよね。
まあね、うん、大変だから。まあそういうところで、校舎で受託作業をやってるっていうのは、まあ結構ね、いいのかなと思うんだけど。うん。まあまあそういう作業、校舎の作業自体もまあ結構面白いし。
うん。
うん。あとまあやっぱ自分の、こう、他の残りのね、時間で、まあ半分の時間で、自分のところの農業も継続してるんだけど、
うん。
まあ、その中でできる範囲で、まあ、できることをやるみたいな感じでやってて、まあでもそれがこう、なんかあんまり無理をしなさすぎずに、
うん、うん、
なんかやれてる感じっていうか、やっぱね、その月の半分勤めだと収入もね、目処がつくし、
うん、
そうそう。で、まあ残り、まあでもそれだけじゃね、全然暮らしていけないんで、自分の農業でじゃあどれぐらいやればいいかな、みたいなのも結構分かりやすいっていうかね。で、まあそんなに詰め込めすぎずに、うん、やれてるっていうか、まあ結局売り上げを伸ばそうとすると、
うん、
経費とかもすごいかかるし、
そうだね、
とにかく自分の体をまあ、かなり酷使するっていうか。
うん。で、毎年、年は取るしね、一つずつね。
そうだよね。体もだんだんね、そう、年も取っていくしっていうところで、
うん。
うん、まあまあ、その、バランスが、まあ結構自分は、うん、いいなっていうのをやってみて、実感して、うん。そう。で、まあまあ、でももうちょっとね、そのスタイルをこう、
うん、
推し進めるというか、
うん
うん、なんかこういう、まあその専業農家ももちろんすごいいいんだけど、まあこういう山間部でのね、農業のスタイルは、まあ兼業っていうのも結構いいんじゃないかなっていう感じのなんかところを、もうちょっと自分なりに 形を作りたいなっていうような年かな今年は。
ねえ、なんか2年目になるからまたさらにこうバランス取れてくるんだろうなって、シュー君で自分でこう分析していろいろやってるから。
そうね。そうだから、あとまあその農業の方はそう専業農家スタイルをもうちょっとちゃんとやってみるっていうことなんだけど、なんかやっぱこう暮らしがこうなんていうのかな、仕事と暮らしがどんどんこう密接になってるっていうか、なんかこう暮らしていくことがもうイコール仕事になってきてるみたいな。結構山の中だから、どうしてもその農業だけじゃこう農業だけのことを考えてても回っていかないっていうか、
そうだね、地域のこととか、ね、周りの環境、ね、維持とかね。
でね、それ を結構考えるとやっぱ林業と、あと獣のことは結構もう避けて通れないかなってなってきてて。
あ、すごい、そこも行くのもしかして。
そう、でもなんか今まではさ結構もう専業農家みたいな感じだったから、やっぱここにかけられる余裕、時間もね、余裕も全然なかったって考えるのこともできなかったんだけど、まあそこまでこう農業にこう一本じゃなくなってきたときに、やっぱちょっとこうも考えていかなきゃなっていう、でも考える余裕がちょっと出てきたっていうか。でやっぱその林業もその漁師さんもどんどん減ってるじゃない。
そうだね。
で今までは結構そのやってくれてた人に任せられてたんだけど、もうなんか人任せにもできなくなってるっていうか、でやっぱ結構自分も、ね、痛い目見てるっていうか、獣にも相当やられてるし、畑がね。
そうだよね。
でやっぱ山のこととかもちょっと、ある程度管理とかを考えていかないと、もうもろその暮らしに影響が出てきちゃうっていうね。だからまあその辺をちょっとずつなんかやっていきたいなっていう感じかな今年は。
わー、なるほど。あー、すごいね、本当に密接になってきてるね暮らしの中で。
こんな感じで、まあちょっとね、あの狩猟はさ、まあ、鉄砲はやっぱ結構ハードルが高いから、まあちょっとまずは罠免許を取りたいかなと思ってて、でそのまあ罠をやってる人にちょっといろいろ話聞きながら、やっていこうかなって
。私もね、持ってた罠持ってたんだけど返納しちゃった、もう全然できなくて。
誰が？
あ、私。
そうなの？
罠
持ってたんだ。
持ってたんで、あの学校通ってさ、あの、長野県がね援助してくれてる無料で受けれるやつ1年間通って、あのプロのね漁師さんとこう学びに行ったり、山の中入ってって瀬古の役やってこう追い立てて、なんか結構目の前で鹿がこう撃たれたりとか、あの血抜きされてお肉になっていく様子とかも見させてもらって、でも本当ね、苦手な人は本当苦手だと思うんだけど、命いただくってそういうことだよなっていう、本当
に思ってた。これなでも返納しちゃうんだ、するんだ。
返納って言った。維持費がかかるの？あとね、そう、維持費がかかるんだよ。更新しないともうなくなっちゃうんだよ。
そういうことか。
そうなんだよ。そう。
持ってるだけだとなかなか。お金だけ出てっちゃうみたいな感じなんだね。
そうだね。ね、猟友会に入んないとね、またその罠もかけれないし、なかなか自分にその余裕がなくって。
そうなんだよね。余裕ないよね。かね。時間が、ね、だから若い人がね、なかなかでこう手出せないジャンルっていうか。 ただでも若い人もやっていかないと、
うん、
うん、ちょっとまずいことになっちゃうよねっていう。
そうだね、こううまく共存共生していくにはやっぱその、うん、ね、この人との住み分けとか、うん、そういう境目とかね、なんかしっかりしていくの大事だよね。
ねと思って、うん、まあちょっと、うん、あのそんな抱負です。
素晴らしいですね。
どこまでできるかわかんないけど。
うん、うん、そうなん。
うん、はい、原井ちゃんはどうですか。
ね、私は去年あの稲作を自分で田んぼ借りるとこからね、やらせてもらって、今年どうしようかなと思ってたけど、でもやっぱりね、やりたいなって気持ちがムクムクと出てきてて、
うんうん、
あとはね、あの三居市、まあ、宝山寺さんでやってる三居市の市場は自分の中で本当に大事な場なので、それも引き続きやっていきたいなっていうのと、うん、あとテントウムシクラブのね、
うん、
出荷も始まってるから、うん、なんかもう冬は何も出せてないんだけど、
冬はね、
うん、ちょっとちゃんとこういろいろ自分で作付け計画して、
うん、
でもね、なんか並べられるように頑張りたいなって思ってます、うん。あとは金井農園のね、収穫イベントも去年全然できなくて、春の人参以来なんかもう、そう、長男のね、野球の送迎がね、もう 毎週土日あって、
いやー大変だ、うん、
そう、結構もう毎週本当さ、なんかあって、うん、入れやりたいのって大体土日なんだけど、
うん、
なんかその時間が作れず。
そうか、毎週か。それは
結構。そうなんだよ。ようやく12月のね、中旬に卒団式があって、うん、グランド納めがあって、もうそれまではもうほんと毎週だったから。うん、
でもそれは今年も続くってことだよね。
そう、続くんだけど、結構ね、母にね、サポートしてもらえそうで、今年。はい、だからちょっと、そのイベントの時はもう母にお願いして、なんかもうちょっと増やせたらなっていう思いで今います、
うんうん、
あとはもう引き続きなんかこのラジオを通してだし、日常を通してこう人と人のね、出会いのこのご縁とか大事にしていきたいなって、私もこのね、地域に根付いてなんか知り合いも増やしていきたいなっていう思いでいます、
うんうん、
はい、そんなところです。
あ、ね、はい、じゃあちょっとこのポッドキャストも1年また頑張ってやっていきましょう。
はい、うん、よろしくお願いします。
はい、じゃあちょっと本編の方に行きたいと思います。今回は原田隆夫さんね、前回あの、うん、昨年の末に前編を流しましたけど、その引き続きということで、
はい、
後編になります。
はい、
はい、それではお聞きください。
どうぞ。
その時に初めてね、9つまで欲張っちゃダメだと、
うん、
でも最大9つまではやれるよと、
うん、
趣味として。
9つ、
ここも結構ですよね、
かなりと
して、そんなにやるんですかって、
うん、
そしたら今数えたらやっぱり9つぐらいになってるんです
よ。なってるんですね。
ですよ、話。
ちなみに、うん、その声、
この絵の世界ですよね、
はい、
それから音楽の世界、
音楽はどんな音楽、うん、
今音楽はチェロを
習い
始めてるんですよ。
へぇ、
うん、そうすると音楽も芸術、
はい、
絵も芸術って言うんだけど、全然違うことが分かってたんですよね。
うん、
まあ、それチェロは何年ぐらい？
チェロはもう、これで6年か7年ぐらいです
か、ね。どこ教えてくれる人がいるの？
うん、あの、長野市の病気楽器っていう楽器、
そこまでね、
通ってね、のところのその教室があるんですよ。
なんでチェロを選んだの？
天文台にいるときに宮沢賢治さんのあの出会いですよね、
やっぱ
ね。で、宮沢賢治さんもチェロを昔買って弾いたっていう。
あ、宮沢賢治自体がチェロを弾いたんですね。
う
ん、
あった、自己流で。まあ今頃宮沢賢治より上手くなってると思うんだけど。ただ、何にも楽譜読めないんですよ。そういう学校も行ってないから。
はい。で、楽器自体を初めて触ってくれた、
うん。そうですね、ここに置いてるやつ。そうですね。 結局、その表記楽器だけ受け入れてくれたんですけど、もう一つの楽器屋さんがあるんですよ。そこに行ったら断られたんですよ。譜面が読めない人は無理です。もう玄関バレー。
あ、そうですか。そんなね、クラスでね、初心者っていうかね、
ね
これを断っちゃうんですよね。まあまあでも良かったですね、その受け入れ。で、
表記楽器が聞いたら先生に話してみるって言ってくれて、そしたら、いいでしょう、どうぞって言ってくれて、それで初めて、だから譜面なんか読めない人間がね、音楽できるなんて思わなかったですから、
ね。へぇ、じゃあ、はい、チェロと。
うん。それと、あと、その、今だから絵と音楽ですよね。それから星ですよね。それから、あとなんだっけ、今料理が始まってるんですけどね。食の文化もあるんですけども、あと、その、考えるっていう、自分のこう、頭の中で考えてることを、その文字にして、私のノートっていうのを作ってるんですけど、勝手に書いてるんですよね。で、それを、その、今は自分で、ブログにそれをアップするんですよ。そうすると知らない人が読むわけですね。で、自分もそれを読むんですよ、後で。自分が書いたくせに、人の目になってか、人になって見て読んでみて、この文章おかしいじゃないかとか、これはちょっとついつま合わないようなとか、いう構成ができるわけですね。で、そのためにブログっていうのを続けて、ずっと思いついたのをトントントントン上げていく。そのうち仲間が増えて一緒にみんなでなんか書いたりするんですけど、で、そういうようなことも含めて考えるっていう世界。だから考えは人それぞれだからね。だから自分の考えをまとめていく。それも一つの、まあ、カテゴリーに入ったかなっていう感じですよね。あとはまあその食の文化、健康食文化もそうだし、そういう点に並べてると9つぐらいなんですよ。だから9つの星がバラバラに出会って、その時に影響を受けてね、その方たちにその教えてもらったりして、来たと。で、この年になって初めてそれが線で繋いでみたら、みんな繋がっちゃったというところになってね、星座みたいにして。ですから、その先祖探しっていう星があったとしますね、一つ点が。先祖探ししてるのに、親機の原点が分かったとっていう話になるんですよ。そんなことあるかと。あるんですよね。で、どの方に聞いても、この村の方、長老の方に聞いても、宝禄って聞いたことありますよね、みんな。
はい。
おやき焼いてくる鉄の鍋。宝禄。あの宝禄っていうのは、鉄の鍋って言うんですよ。100歳を超える人も。で、公民館長でさえそう言うんですよ。ところがね、宝禄って地引きで引くとね、土器なんですよ、
土器。
鉄の素材じゃないんですよ。それがいつからその、鉄になったのと。知らないし、みんな生きてる時はもうみんな鉄で、おやき焼いてるから、当たり前になってるんですね。誰も調べようとしなかった。で、私が、その、鬼女さんを調べてるし、そうすると鬼女さんは、京の都から流されてきたんですよ、また、明菜さんに。その時に、その、源氏の棟梁の側室になったために、その、お金をつけて、家来をつけて、で、かわいそうだけど、俺の子供を腹に持ってるんだから、ひなさで産んで育ててくれと、言って送り出された人なんですよ。伝説ですけど。で、その人が、火事場の女館長で来たんですよ。
火事場の女館長、
その、ひなさに火事場があって、
はい、
今でも名称になってるとこあるんですけど、
はい、
火事屋敷っていうとこあるんですけど、
はい、
そこの火事場の荒くれの人たちがやってる火事場の女館長さんで、流される。
火事場っていうのは、
トンテンカンの火事。鉄。
ああ、そっちの火事場ですか。火事場、はいはい。
そんな男性のそんな力仕事のところに、身ごもった状態で、女館長やれって。
それでお金ちゃんと持ってきてるし、ケラもついてるし、で、みんなの福利厚生面も全部やって、ね、大変ですからと。結局ね、なんでかっていうと、天武天皇が、第二の遷都するっていう歴史的な事実があるんですよ。それが戸隠喜納さんですよ。で、それを決めたときに先遣隊を送ってるんですよ。平安貴族の兵士とかいろんな人たちを。で、その時に一番最初に作ったのは火事場なんですよ。 やっぱりあの刀を作ったり武器を作んなきゃいけないし、それからその生活用品も作んなきゃいけない。でその時にできた火事場があって、そこにその彼女は女館長さんとして流されてきたんですよ。だけどもその人的にその調べてみるとすごくいい人で、でその人が実は何を隠そう、鉄の俸禄を住民の人たちと食育をやって、なんとかして家族がみんなが食べれるような寮にしたいよねと。それには土器じゃダメだし、縄文建屋の式の住まいでね、炉だったら焼けないじゃんって、一人一個ぐらいしか。だけど、あれにすれば、もう当時平安時代っていうのは鉄器があったから、できてたから、それを作っちゃおうよと。それでもう一つは、彼女が向こうのその京の都で側室になっているときに、貴族のお屋敷に住んでた。そのときにもう囲炉裏が作られてたんですよ。移動式の。今で言う囲炉裏ね、
うん。
で、あの囲炉裏っていうのは、炉が小さいから権力者がだんだん大きくしていって囲炉裏になってきてるんですよ。時代だと思う。ですから、縦穴式住居の炉っていうのはこんなちっちゃい石を積み重ねた、そういう煮炊きをするような。炉なんですね。で、それをその平安、奈良平安時代の時に貴族たちが、賓客をもてなすためにね、言ってみればこういうところにその火を持ってきてさ、一緒に包んで食べようよという方式ですよね。それをやろうとしてた。で、それをヒントに彼女は鍋をトンテンカンって作ってでかいの。で、おまけにその炉じゃダメだから、料理にしちゃおうと。で、料理を作って吊るしてね。これが繋がるんですよ、そこが。
あ、じゃあ、その人が開発したんですね。
うん、そうそうそう。
へぇー。じゃあ、発祥の地なの？
うん。それで、なんで、おやきっていうのは、その、西山地方はもっと特産だって言われてるでしょ？
うん。
何見てもそう書いてあるんですよ。で、誰もそれ答え言ってないんですよ。
うん。
なんで西山地方かっていうの。
うん。
それは、彼女が貴族の出身で、で、当時の貴族っていうのは、神の、その、お使いみたいな。
うん、
役職なんですね。だから庶民とは絶対交わらないわけですよ。別に法律作ってはいけないとは思うんだけども、でうっかりその貴族の人と私知り合いなんだとか、あるいは一緒に何か食べたとか言うと大変なことになるということで、一切口外しないという時代だったんです。だから西山地方しかないっていうのはそこで内緒に作られてたから、彼女と周りのお母さんたちと一緒に。そうやってその食育をやってたわけですよ。だから外に漏れなかった。で、今そのおやきのいろんな本全部調べてみても、西山地方の俳句焼き餅っていうのと、それから安曇野の俳句焼き餅。要するにいろいろ俳にくべて本にするから、俳句べって言うんですけども、そういうのはその西山地方と、それから安曇野しかないと言われてるんですよね。
はい。
で、それを調べてる人がいないんだよ。
ああ。
本当かどうか。
ええー。
で、それを私が全部調べていって、それが分かったのは、そういう貴族との付き合いを口外できない。みんな内緒にして、黙って内緒にして、で、鉄の方を使ってやってた。で、よその人が来るとみんな隠しちゃうっていうぐらいね。
ああ、
うん。ところが、そこで育った娘さんが安曇野に嫁いで、で、うちの実家ではこうやって食べてたよと、漏れちゃったわけですね。
あ、そう
ですね。それで、安曇野の人たちが、そうかと、いいじゃんって言って始まった。だから今、信州でおやきで、おやき焼き餅、おやき、まあ、同じようなもんですけども、その、西山地方しかないと、から、一部、安曇野しかないというのは、そういう言われがあって、分かってきたわけです。
すごい発見。
そういう話になると興奮しちゃってな。
もう止まらなくなるんですね。
止まらなくなる。だから今の私の状態っていうのは、そのさっきの魂胆に戻るんですけど、その魂胆何もないわけですよね。ただそういうことが分かんなかったから、調べたら分かって楽しいじゃんっていうやつね、と。で、この話っていうのは、村長にまでちゃんと文章持ってって。
どの話ですか？
その、
おやきの話。
おやきの話。
はいはいはい。
だって、縄文おやきって言うからね、みんな、その縄文だから食べられただろうって推測してるけど、誰も調べてないんですよ、そこは。でも本当に縄文おやき あれは商標登録したからそうなってるんだよね。
あれ、縄文焼きっていう言われは、縄文時代から食べられてたからっていう
じゃなくて、
縦穴式住居の
色で食べられてたっていう。
結局、その縄文焼きっていうのは縄文時代に食べられてたっていう確証は誰も作ってない、ないんですよ。ただ、縄文遺跡出てきたでしょ、
はい、
今まで、
はい。
あそこでその土器のかけらとかそういうのが出てきたから、そこでその粉をこねて何かやったんじゃないかっていう推測だけなんですよ。
はいはい、
うん、そこに遡って生きてもう一回戻ってみるわけにいかないし、で、実際にそこでその調べてないわけですよ。だから私が言うのは、小川村の中にね、縄文時代に住んでた人がいっぱいいてね、貝塚もあるんだから、貝塚を早く探せと。で、貝塚の中に食の残飯が入ってるから、それを今の科学分析をすると、成分まで全部わかる、材料まで。で、それを九州の博物館と、茅野の博物館がそれを発見してるんですよ。で、その中身が縄文、おやきっていうように言えるぐらいの確証があるんですよ。あの、鹿の肉をね、中に入れたとか、お野菜をこう入れた、焼いて食べたとか、そういうのが出てきて、おやきって、縄文って、商標登録しちゃってるから、こっちで。同じしてるから、あんまりその、それをおやきとは言えないんですよ。だから、その、そういうクッキーみたいなのが見つかったとかね。ハンバーグみたいなのも。
縄文焼きって言えないってことです
ね。その九州と茅野の方は。
うん、水分分析するとまさに縄文時代に食べられた。
はい、はい。
で、さらに誰も調べてないのを私は調べたのは、アイヌの中に、本気な矢っていう言葉があって、それがおやきのことなんですよ。
へぇー。
ということは、アイヌ人の人たちはもうおやき食べてた。
へぇ
ー。縄文時代。
へぇー。
そうそう、結構日本全国広まってた、
ね。そうそうそう。そう
ね、
うん。そうですよ、
うん。
だから日本列島、だからチリまで行っちゃうんですよね。
うん、
日本列島なんで今の形になったのと、うん。昔は日本列島は大陸と繋がってたの、北と南が。
うん、
で、真ん中が湖だったのね。
うん、
それが今、両方さばけちゃったんで、日本海になってるんですけど、うん、今の日本列島は昔は繋がってたと、うん。その時に南から来た、縄文人、北から来たアイヌ人、この人たちがその住み分けていて、北海道、東北、で、アイヌの人は信州まで来てた。
あ、来てたんですね。
うん、その言葉がこの小川村にもいっぱいあるんですよ、アイヌ語は。
ああ、この間の、なんか講演会ありましたね。その、そこに関係してくるんですね。
で、あの方と私喋って、
あと。あの話、ちょっとだいぶ難しくて、だいぶわかんなかった
あ。もうちょっとわかりやすくね。
あ、でもそこに繋がってくるんだ。
うん、
あ、
なんかでもね、2000年間争いがなくって平和に過ごせてたのが縄文時代って言われてて、なんか、ね、その血がみんな入ってて、なんか日本人は、だからそこを今結構、ピックアップされてたりしますよね。うん、ね、縄文時代の感覚に、を思い出そうみたいな、
はい。で、なんで私がここでそれをね、その、つなげ始めたかっていうと、私のところにしょっちゅう電話が入るようになったんですよ、ある時期から。
うん、
それは、東京とか関西の大手出版社がね、
うん、
子供の食文化の件で、その、うん、おやきって、縄文焼き、っていうのは有名なんですけど、
うん、
本当に縄文時代食べられてたんでしょうかって問い合わせが来るんですよ、
うん。
それで、東京の大学の教授の人たちも、丸田さんのところに泊まり込んだりして、調べ始めたらいるんですよ。
うん、
でもまだわからない、
うん。
本当にそうだろうか。でもそういうその問い合わせが来た時に、その、どうやって皆さん答えたんですかってその出版社に聞いたら、いやー、みんな曖昧に逃げちゃうんだよねって言われる。だから、しっかりしたその教科書というか、まあそういう本が作れないんですよと。
うん、
と言われているぐらいしかない。
うん、
だけどそれは千数百年とか1万3000年も昔の話だからね。
うん、
だから誰も確認できないものもあるから、諸説ありにしといていいんじゃないんですかと。
うん
うん、その中で、諸説ある中で、花田っていうやつはとことん調べたと。
うん、
言ってここまで分かったよと。
うん、
確証が見えて。いや、それもその、そいつの、一つの説でしかないけど、
うん。
それでもいいじゃないですか。
なんか学者さんですね。
ね。
本とかも、じゃあ、依頼された
りします
ね。
あ、
はい、
あ、全然そんなのないです。
あ、ないです、
ね。うん。今、その、 さっきのきなさんのね、鬼女さんの伝説を私が物語、クレハさんという名前で書いてはいるんですよ。
ほう。
もう
出来上がった。ブログですか？あ、じゃなくて本で、ね、
本。
あ、へぇー。
自費出版するかしないかっていう。
へぇ
ー。で、それはなんでそこまで来たかっていうと、うん、
はい、
単に先祖探しをするつもりでいたわけですよね。
はい、
で、繋がってからもういいんですよ、
うん。
うん。間違いないなと。
うん。花田さんでしたもんね。
うん。それでもうそのままでいいんですよ。うん。本当はね。
うん。
なのに、木下さんの正願寺の、お嬢さん。
はい。
この間亡くなっちゃった。
あ、
う、
あ、
ん、今、息子さんが継いだんですけどね。
うん。
そのお嬢さんと私が喋ってた時に、学者研究者は、エビデンスがないと、その、発表できないと。
うん。
1400年近く前の人のね、クレアさんという人のエビデンスが役所に聞きに行ったって、戸籍簿なんか残ってませんよと。
クレアさんっていうのは花田さんがつけたんですか？それとも実際そのクレアさん、
実際そうやって伝説で名前がついて
る。名前がついてるんですね。
へ、う、ぇ、ん、で、そういうような話からね、それじゃあその学者の人がいっぱい正願寺に聞きに来るけど、我々も受け継いできただけで、はっきりしたものは言えない。
うん。
じゃあみんな曖昧じゃんという、うん、だけどあの人は木下さんのその住民に非常に貢献した人でね、
うん、
でその戒名までちゃんとお嬢さんがつけてね、
ト
ン展開やってた時の火事場のね、かまどっていう字を女性の戒名にちゃんとつけてね、で大聖寺っていうお寺に保管してあるんですよと、
うん
うん、だから事実は事実なんですよ、うん、でそれを誰がどうやってその調べるのと言うけど、学者研究者はみんな来て、壁でそれも聞いてきたって言ってるけど、だけど、誰もその最後まで出来上がった人がいないってわけですよ。
うん、
それで、私も同じじゃないですかと。そしたら、いや、あなたは自分の祖先がこうだって、そこまで追いかけてきたんだから、
うん、
最後までやれようと、
うん。
で、どうやったらいいんですかって言ったら、物語って頭につけなさいって。
うん、
それで史実が確かにあるものはちゃんとそれは謎だってくる、
うん、
でどこを調べても不明なものを、ね、
うん、
物語あなたの考えということで入れればちゃんと完結しますよと、うん、それでね息子さんにね言い込んでね、それができたらね生涯の、ね、資料館に飾れって言うんですよ、置けって言うんですよ、うん、でそんな話が今度はあの、長野の市役所の筋向かいにある古本屋さん。あの古本屋さんは、まあ、歴史があって、で、長野県の古本屋業界の副会長かなんかやってる人。で、その人と仲良くなって、いろんな資料を探してもらってたもんね、そしたら、それってさ、本に出版しろよ、という話ね。本の出版するの高いですよ。できますか？できませんよ。そしたら、この間行ったら今度、タイガードラマに持ってけ。いいよってこう言うんですよ。ちょっと待ってくださいよ。ダメですよ、そんなの。
いやでも夢は広がります
。ね
それはちょっと笑い話で終わっていてね。僕はそこに行くつもりは一つもないので、いいんですけども、一応自分のその高校生の時に父親が早く死んじゃって、高校生の時に苦労して調べたら、父親はね、造船、海軍省のね、技術監督官やった人だね、
うん
うん。それで戦艦ヤマトとかああいうの全部ね、その指導者としてなんかやらせたらしいんですよ。
それは原田さんのお父さん
ですね。父親が、
はいはい。
それで終戦になって先輩になるでしょ。
うん、そう
で彼は先輩になる覚悟をしたので、
うん、
その家族に迷惑かけられないって言って、オクラとかそのいろんなところにしまってあった、うん、いろんな家系図も含めて全部。抹殺しちゃったんですよ。なので、嫁に来たうちのお母さんが、お父さんが全部なくしちゃった。何にもわからない。わかるのは菩提寺行って調べるしかない。で、菩提寺も行って調べて、わかるところまでわかったんですけど、やっぱりどうしてもわからないこと言うんですね。だけど、まあ一応自分なりに、その調べて、で、中島さんがその話したら、役場の中島さんが、花田さん、鬼女の子孫って平気で言えるって言うんですよ。
うん、
普通言えないよって。
うん
うん、いや、だって鬼女って誰かがつけたか知らないけど、本当は鬼女じゃなかったらしいでしょ、と、
うんうん。
それでいいじゃないですか。
うん
うん、
だからいいことで残ってますよね。うん、北向き観音に、この間、うん、 参拝行ったんですけど、ちょうど御開帳で、何年、60年に一度だったかなの御開帳で、お中に入るのはその時しかないって言って、母と行って、行ったんですけど、木の下の、その、オニオナさんの伝説の絵が中に飾ってありました。
いろいろこう調べてると、いろんなことが分かってきてね、今は、本当に名字も分かっちゃった人がいるんですけど、私は、その、側室になった時の、身ごもった子供の子孫なんですよ。うん、それが分かったんですよ。
うん、
で、甲斐の武田の方に流れてきて、で、藤川町というところにずっと住んでて、で、今、小川村に来て、で、こうなってるわけですね。
うん、
で、その、じゃあ、他の子供はどうなったの
と、
なるわけですね。で、他の子供は、あの人は鬼女だからって、その、当時の竜禅天皇からね、討伐しろって言われて、で、あるその武将がね、平家の方の武将の人が、討伐に来るんですよ、
うん。
で、その人に首切られたってなったんですよ。ところが実際首切ってなくて、実際に一緒になったんですよ、その、隠れて。
おぉ。
隠まれて。
だいぶ違うっすね。
全然違う。
うん、
で、その彼は、アイドの出身なんですよ、やっぱり。だから、その彼女と彼は、相思相愛で、お兄ちゃんみたいな年齢の差があるんですけど、相思相愛だったんですよ。
うん、
それで、こともあろうに出世しちゃったもんで、今度は霊で出るのから、信州のね、あれに派遣されて、とまあ、今日の都を攻めてくるって言って、女がいるから、それをやっつけろと言って、実は首切ったと言っといて、切ってなくて、で、彼女のお父さんが漢方医だったんですけど、その漢方医の後継いで、名前も変えて、それで、その子孫が今、木の下に住んでるんですよ。
あ、そうなんですね。
弊社、福島のその会津で、もともと知り合いだったのが、その長野で、まさか自分がそれを討伐しろって命令受けて、まあ、切ったことにして、
そうですね。
すごい運命ですね。
そういうあれがあって、例えば、古山城あたりにさ、神社もあるでしょ、で、あそこの神社で、その神社にする前は遺跡があって、そこで平安貴族 の, その刀が見つかったというのを史実としてあるんですよね。お前でちゃんと認めてるんですよね。で、そこのところに神社を建てて祀ったと。で、じゃあなんでその古山のあそこの神社のところにその平安貴族の刀が何であったのと。あそこにやっぱり住んでた人がいるんですよ、平安貴族。だからその刀が出てきたと。で、その人たちは、じゃあどういう人たちだったの。そうすると、京の都から来た人、先遣隊で。それで、その首切りの事件のある時に、天然バラバラにみんな逃げたんですよね。隠れようということで。で、その一部の人があそこに。
あれですね、その、物語の話は、多分どっかでちゃんと、なんかお話しする機会があったらいいですね。今もここのポッドキャストの中で、だいぶその、それを伝える話みたいになっちゃってるんで。どっかで、多分その話聞きたい興味ある人いると思うんです
け
ど。それで出版は、あれじゃないですか、クラファンとかやったらどうする
？ああ、なるほど。
ね、興味ある人とか応援、ね、それ、読んでみたいとか、で、ね、リターンで、その本出すとかね。で、まあ、いろいろ、興味持ってる人が、なんかいそうな気がするんで。
Kindle とかなんか、ネットのね、本だったら割とすぐ出せたりもするとか。
Kindle って、こうやって全部調べてます。
ああ、すごい。
そうですね。Kindle だったらその辺生まれっぱなので、ね。
そうそう、ね、
2000年。あの先生になってますよ。松本先生は Kindle やってる。
ああ、そうなんですね。
あ、そうなんですね。
これ、大塩さんね。
ああ、すごい。本当学者ですね。これだけ資料集めてまとめてっていう、この、もう私、高三寺でね、三教一って やらせてもらってる時に、和尚さんから聞いた話が、三重の塔は、源氏から送られたんだって言ってて、なんか戸隠に抜けていくこのね、街道で、なんか源氏のその、 付き合いがあったんだなって、あの、高三時で、思ってはいたんですけど、
はいはいはい、調べていくとね、みんな繋がってきますよ。
うん、
こういう昔のね、資料も全部。やっぱそういうようなことを含めて、今、ここまで本ができたんですよ。
おー。
この第7章で終わりで、
はい、
もう7章まで できたんで、あとは、
いやもうほぼ。
うん、ゴリラ釣りを今ね、整理整頓してるとこなん
ですよ。
資料とか。
いや、これぜひ、クラファンやりましょう。どれぐらいかかるんですかね。
どうですかね、わかんないですね。
わかんない。でも、なんかね、
うん、
可能性は、
あるある。
ありそうですよね。うん、それこそ、その、キナさんの、お嬢さんだってね。
そうですね。
あの、完成を、待ち望んでんじゃないですか。
一番最初にね、その、調べようと思ったきっかけの時に、その、こういうレジュメを作ったんですよ。
あ、
実際、そうに違いないみたいなね。で、木下さんにあるこの人を祀ってあるね、代理屋敷があるんですけど、今でもあるんですけど、そこに行くとこういう不思議な感が、光が映るんですよ、私が写真撮ると。昔ね、行ったばっかの時に。で、今行くとね、もう報告しちゃったんで、何も出ないんですよ。
報告？
うん。あの、この光に対して報告したんですよ。この人の怨念じゃないかと。
はあ、
要するに、私、いつまでも鬼女になってるけど、鬼女じゃないよと。
うん。
誰か晴らしてちょうだいと。
はい。
いうことを私が晴らしに。
あ、晴らしたんですね。
来ましたね。
うん、もう。あ、報告ってその報告をしたってことですか。
報告。
ああ。
それからその光が出なくなった。
は
い、じゃあ、あの、もう、気が休まったんですね。
休まったんだと思うんですよね。
それこそ公民館のなんか、
ね、
あれで、お話しする機会とか、どうですかね。
ね、いいんじゃない、なかなかそういう、自分が社協のあれやってるから、なかなかそれは自分では言えない。
あ、自分が、
うん、
いいね、あ、じゃあ、推薦します。そしたら。
いいね、
興味が尽きないという。
そうですね。
ちなみに、あの、ご家族は小川に来たことありますか？
あ、もう定期的にしょっちゅう来てます、
ね。あ、じゃあその辺は問題なく大丈夫ですね。
そう
ですね。じゃあそれ聞いて安心しました。
息子も設計士やってるから、その、アットホームの、あの、個人の家の設計なんかやってるんですよ。なので、いろりの部屋とかね。座席の部屋を作ろうと。いう、そういう話もしてくれてるので、なんとか、繋がっていけばいいなと。
いや
すいません、
こんなに、本当にあれですね、多岐にわたる興味と、行動力と、面白いですね。でもなんか、楽しい、そうですね、なんか毎日。
そうですね。
やりたいことがね、次から次へと、溢れてきて、仲間もいて、
ちなみに、ちょっと突っ込んだあれですけど、収入とかは大丈夫なんですか？
あの、一応年金生活させていただいてるのと、それから前に、その、会社3つぐらい作って、みんな渡してきたりして、
あ、それなりに。
うん、それなりに。
へぇー。
いや、意外と。
素晴らしい。あ、そうなんです。じゃあもう本当に、ここでは、好きなことを好きなだけ。
そうですね。
いや、素晴らしい人生。
奈良の方からも。
いやー、
面白かったです。
いい。
は
い、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、いかがだったでしょうか。
はい、ねえ、花田さん、本当に80歳とは思えない若々しさだよね。
ちょっとびっくりだね。
うん。
80はびっくりだったわ。
なんか、いろんなことをやってチャレンジしてね、
なんか最初そう全然年を聞かずに話を、聞いてってずっと、どの辺だっけな、割となんか後半の方で聞いたような気がするんだけど、
もうほんと最後の方だよね。最後の方で、
それでなんかこの仕事とかまだ全然やる年齢じゃないのかなとか思いながらずっと話を聞いてて、それで最後に収入とか 大丈夫なんですか、うん、みたいなことも聞いたんだけど、もうでも来た時が65だったっていうね。
うん、そうなんですよね。そりゃもう家族も自由にしてって言いますよね、みたいな。
いや、なんかもう全然もっと若いね、頃の感じなのかなって思ってたから、うん、いや、なんか奥さんとか子供とかもついてこないし、大丈夫なのかな、みたいな。ちょっと心配な役になってたんだけど、
うん、
むしろね、定年されて、悠々自適で自分の好きなことみたいな、ねね、
暮らしながらもう小川に来て15年ということでね、
うん、
うん、
まあでも本当に興味の範囲が広くて探求心があって、
うん、勉強熱心だなっていうの
も、勉強もねすごいね、
うん、なんかレポートまとめたのもいただいたんですけど、
うんうんうん、
ね、ああやってこうまとめれるってすごい才能だよなって。
ね、うん。いや、だから本とか本当にあの、ね、ちょっと出したらいいんじゃないかなっていう。
せっかくああやってね、歴史についてこう、うんうん、調べたこととかね、多分、ああいう、こうや、自分ごととしてこうまとめたものってないよね、他にね。この朝の山ンバ伝説。
そうだね。
うん。
いや、面白かったですね、話が。
面白かった。
あの、新しいことを始めるのに、あの、ね、遅いということはないっていうのを本当に体現してる人っていう感じでしたね。
そうですね。なんか、その友達に、趣味持った方がいいよみたいに言われて、その時趣味何もなかったみたい言ってたもんね。だけど9個まで9つまではやれるよって言われて、それで絵をやったり星を調べたり音楽やったりね、料理とか食の方もやったりね、すごいなと思って、
うん、なんかいろいろそういうあの興味がね、あってすごい深掘りする人なんで、なんか話聞いて、
うん、
なんかね、あ、興味あるなっていう人いたらね、ぜひ連絡取ってもらって、
あ、そうですね、面白い話が聞けるんじゃないかなって、
なんか一緒にやったり
してもね、喜んで話してくれるよね、花田さんね、
そうだろうね、
うん、
うん、
そんなこと調べて、うん、教えてくれると思うので、
まだまだ、あの、話したいこといっぱいありそうだったしね。
そうだね。尽きないよね。うん。本当に。いろんなところにこう、伸びてってるので、興味の、その、先が、いろんなジャンルで、もう結構広く、まだまだ今も、継続中みたいな。
うん、そうだね。
うん。
はい、じゃあちょっとあの、本当興味ある人いたらぜひ、原田さんと、コンタクトを取ってみてね、なんか一緒にできるといいんじゃないかなと思います、
う
ん、
はい、本当に貴重なお話たくさんありがとうございました。
はい、じゃあそれでは、次回もお楽しみに。
はい、またねー。